知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所清掃対策課の厚田さんにゴミ資源年末年始の業務のご案内について伺っていきます。厚田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年末が近づいてきて大掃除を始めているご家庭も多いかと思いますが、まずはゴミの持ち込みについて教えてください。
はい、一宮市内のご家庭から出る可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを一宮市奥町にある環境センターで受け入れています。受け入れをしている日は平常時は月曜日から金曜日ですが、今年の年末は12月27日の金曜日が最終日、年始は1月6日の月曜日からですので、お間違いのないようお願いします。受付時間は朝8時45分から12時までと午後1時から4時30分までです。お持ちいただくものはご自身が一宮市にお住まいであることがわかるもの、例えば運転免許証や保険証などです。またゴミ処理手数料として計量表示10キロごとに200円いただきますので、現金のご用意もお願いします。
混雑する時期なども教えてください。
はい、12月の26日、27日と年明け最初の6日、7日、そして翌週の祝日13日と翌日14日は混雑が予想されます。
ゴミの持ち込みの注意点はありますか？
はい、できるだけ混雑時の持ち込みを避け、早めに持ち込んでいただくか、時間に余裕を持ってお越しください。また可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを一緒に持ち込むことはできますが、可燃ごみから下ろせるよう積み込んでいただき、必ず分別してください。分別ができない場合はお受けできないことがあります。
持ち込みのゴミの種類が可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみということなんですが、これらのゴミは家庭用の指定のゴミ袋に入れて持ち込めばいいんですか？
はい、袋を使用される場合は指定ゴミ袋を使用していただく必要はありませんが、中身が確認できる透明または半透明の袋に入れてください。
ゴミの持ち込みについてよくわかりました。代わってはゴミの収集について伺いたいと思います。年末年始のゴミ資源の収集日程を教えてください。
はい、年末の収集は12月31日火曜日まで平常通り行います。年始は1月6日月曜日から開始します。ただし12月30日月曜日、31日火曜日の不燃ごみ、空き缶、金属類、ペットボトルは第5週のため収集がありませんのでご注意ください。また市内4カ所で毎週土日に開催している資源の拠点回収は、28日土曜日は回収を行っていますが、29日日曜日はお休みします。
ゴミ出しが苦手な方はゴミ出しのルールがわからないという意見を聞いたことがあるんですが、迷った時や詳しく知りたい時にはどうしたらいいんですか？
はい、清掃対策課ではゴミと資源の分け方・出し方辞典やゴミ出しカレンダー、町内回収資源カレンダーを作成しております。ご町内会からの配布や転入手続き時の配布をしておりますが、お手元にないという方は市役所本庁舎や各出張所、微細木曽川庁舎の窓口でお渡ししております。他にも一宮市でのゴミの分別区分や収集日を調べることができる一宮ゴミチェッカーというアプリがあります。 インストールの必要はなく、スマートフォン、タブレット端末、パソコンからアクセスして利用できます。
ゴミ出しでのよくある間違いを教えてください。
はい、間違いの多いものはプラスチックの収納ケースやタッパーなどをプラスチック製容器包装として出されているものです。プラスチック製容器包装とは、商品が消費されたりその商品と分離された場合に不要になるもので、ペットボトル以外のプラスチックのことです。プラスチックの収納ケースやタッパーなどは、それを製品として購入して使用するものなので、容器包装には当たらないため、不燃ごみか大きさによっては粗大ごみで出してください。
最近の一宮市でのごみ事情やお願いはありますか？
はい、先月13日、環境センター内にあるリサイクルセンターで火災が発生しました。この火災により不燃ごみ、粗大ごみの処分ができなくなりました。リサイクルセンターの復旧のめどはまだ立っていませんが、市民の皆様の生活に不便が生じないよう、通常通りの収集と受け入れを続けてまいります。これから年末に向かい、各家庭では大掃除なので、普段以上に不燃ごみと粗大ごみが発生する時期になりますが、処分を急がなくても良い不燃ごみ、粗大ごみの排出は当面ご遠慮いただき、リサイクルセンターが復旧した後、徐々にお出しいただきますようご協力をいただければ大変ありがたいです。火災の発生により市民の皆様にこのようなお願いをすることは大変心苦しく思いますが、ご理解とご協力をお願いします。
リサイクルセンターでの火災の話がありましたが、火災を防ぐためにできること何かありますか？
はい、リサイクルセンターの火災の原因は特定はできませんでしたが、リチウムイオン電池の可能性が上がっています。リチウムイオン電池は破砕という衝撃が加わると発火しやすい特徴があります。使用されている機器はスマートフォン、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電子ゲーム機器、デジタルカメラ、ハンディクリーナー、電気シェーバー、美容機器などがあります。このような小型充電式電池が使用されている家電を捨てるときは、必ず電池を取り外してから出してください。取り外した電池はリサイクル協力店である家電量販店などで引き取っています。取り外しができないものについては、原則としては製造メーカーや家電量販店などにお問い合わせいただき、自主回収を行っていないか確認してください。その上で回収方法がない場合は、小型のものでしたら市内19カ所に設置してある小型家電回収ボックスに入れてください。
それでは淳田さん、最後に皆さんにメッセージをお願いします。
はい、休み期間中は絶対にゴミを出さないでください。なお、候補と一緒に年末年始一般家庭ゴミ収集と持ち込みのご案内を配布していますので、ご確認ください。また年末年始は収集時間が通常より早くなることがありますので、必ず朝8時30分までにお出しください。
淳田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日淳田さんにお話しいただきました、ゴミ資源年末年始の業務のご案内については、広報一宮12月号6ページに記載されています。お問い合わせは環境センター、電話0586-457004、 0586-457004 までお願いします。ここからは一宮市情報をお届けします。まずはママと赤ちゃんのヨガ教室についてのご案内です。ベビーヨガをした子どもはママと幸せを分かち合う体験で満たされます。心の深いところに母の愛情の記憶が残り、自信につながります。ここを目標にママと赤ちゃんヨガを指導します。対象は 市内在住在勤在学の高校生を除く18歳以上の女性と4ヶ月から11ヶ月の乳児2人1組です。日時は1月20日から3月16日の月曜日午後2時45分から3時45分の全4回です。会場は桔梗会館、定員は25組、応募多数の場合は抽選です。受講料は1組2000円、お申し込みは1月6日月曜日の午後1時30分に受講料持参の上、桔梗会館までお願いします。申し込み時間に遅れると抽選に参加できません。お問い合わせは桔梗会館、電話0586-739100、0586-739100までお願いします。続いて、南部学校給食協同調理場臨時調理員を募集についてのご案内です。勤務場所は一宮市南部学校給食協同調理場、勤務日時は学校給食実施日の午後1時から4時30分。選考方法は面接。時給は940円。お申し込みは電話で南部学校給食協同調理場までお願いします。お申し込みお問い合わせは南部学校給食協同調理場。電話0586-288650。0586-288650までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、スポーツ施設予約システムがリニューアルについてのご案内です。平成20年1月より皆様にご利用いただいてきましたスポーツ施設予約システムが、令和元年12月25日水曜日の午前8時30分にリニューアルします。すべてのページがスマートフォン対応になります。表示のサイズによってレイアウトを自動で変更します。これによりタブレットやスマートフォンなどパソコンより画面の小さな端末でもストレスなく使用していただくことができます。新システムに変わったことによる手続きは不要です。 URL に変更はありません。利用者 ID も引き継ぎます。リニューアルに伴うメンテナンスのため、12月23日月曜日から12月24日火曜日まで予約システムがご利用できません。ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。お問い合わせはスポーツ課、電話 0586-857079、 0586-857079 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮iWave の iSTUDIO からお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。